皆さんこんにちは。認定 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口です。この番組は私たち NSP の理事幹事の皆さんの近況報告や最近思っていること、気になっていることなどざっくばらんにお話ししていくインターネットラジオです。毎月開催している理事会にて収録し、当日出席の理事幹事の皆さんと事務局の樋口がその場でのありのままの会話音声をお届けしていきます。私たち NSP 運営チームの雰囲気を感じていただき、横型、シェア型、参加型の時間空間をご一緒いただけると嬉しいです。それではお聞きください。はい、皆さんこんにちは。 NSP のウェルネスラジオ、3月分をお届けしたいと思います。今日は2019年平成31年3月20日の水曜日に、東京駅近くの八重洲からお届けしたいと思います。理事の皆様よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では、紹介をします。まず藤原理事長、
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。はい、三上理事、はい、よろしくお願いします。そしてお久しぶりの佐藤理事よろしくお願いします。はい、します。で、山中理事と、よろしくお願いします。今日は、総勢5名でお届けしたいと思いますけれども、はい、近況報告を、
はいはい、私ですか。
はい、
私花粉症なんですよ。
そうで
しょうね。今年はね、ちょっとひどいこと言われましたけども、はい、まあだいたい収まってきました。今ちょっと薬飲んでますけどね。
あ、もう収まってき
た。だいぶ収まってきました。一時大変でございましたけど、あ、でもなんか体質改善するんだけど、うん、出るときは出るんだね。なんか風も一緒に引いてるときだと思ったね。
はい、
うん、だから風も一緒に引いちゃうとまあ出てくるんですけども、はい、なんか最近やっぱり出張が多いんですよ。もう
ご移動がね、
移動ばっかでですね、さすがにこう大変なんですけども、今しかし日本全国皆さんのとこ行くと、まあ、楽しいっちゃ楽しいで、
はい、
やっぱりこう東京だけにいると世の中のこと分かりませんからね。
分かりませ
んからね。だからやっぱ海外行きたいんだけど、やっぱ時間がないね。
ちょっと日数がいますからね。
あれがね、その前10連休とかありましたって、まあ、そこもなんかいろんな用が入ってるんですよね。はい、なんか少しまとまって海外行きたいなっていつも思いながら、
うね、
もう10年。
ずいぶん行ってないじゃないですか。
10年以上。
あ、韓国行かれましたよね。
200ぐらいでしょ。
あれ前フランス行って、
あれも15年ぐらい前だよ。
いや、15年で
経ってますよ。
それぐらい経ってたも
ん。ちょっとなんか考えましょう、NSP で。
ねえ、なんかちょっとやっぱり1週間ぐらいさ、ないとさ、ちょっと遠く行けないじゃない？ねえ、なんかそれがあってまして、まあしょうがないですけどね。まあそんなこともありますが、
はい、
今年はいよいよ、ミオも変わるということでね。
はい、
いろんな意味でこれ変わり時でございますから。まあ、頑張りたいと思っております。
はい、ありがとうございます。うん、ではどうしますか。次、こちら理事長、はい、
佐藤さん、
はい、はい、
まあ、私のこの NPC の中の担当っていうと、まあ、心の問題でしょう。
はい、
で今年から今年になってから気になるのはやっぱ児童虐待とかね、増えてますでしょ。
ニュースになって
ます。で、何回か前のこのラジオで日本全国の殺人事件の半分は家族間で行われているって話したと思うんですよ。家族間、
はい、
だから600人ぐらい殺されているとすれば、そのうちの300人ちょっとは家族、兄弟、親子、夫婦で殺し合いしているってことですよね。
身内です。
身内で、これが日本の現実だということですよね。はい、でしかも虐待が増える一方だと、だから家庭が本当にこう、子どもたちからすれば安全基地になっているかどうかってセキュアベースって言いますけど、はい、これ本当とても心配ですよね。
そうですね、
うん、安全基地になってないって思うの。うん、それと虐待っていうのは拷問でしょ。今見てると、う
ん、
拷問ですよね。水をかけるとか、冷たい水を 冬にかけるとかね、うん、これはちょっと違うでしょ。
う
ん、
そうですね、
そういう現実が広がってるっていうのはとても気になるなと思うんですよ。家庭って社会の一番の最小の組織でしょ。
そうですね、
最初の組織がその状態ってことは社会まで広がってるってことですよね。その意識が、
確かに
家庭からもっとこう子供たちがすくすくとね、うん、育つような家庭づくりをしていかないと、ね、日本はちょっとやばくなりますよ。
本当そうですね。
うん、これなんとかしていかないと、
子供たちがね、
うん、
確かに、うん、そうです、
ね、うん、ということが今一番気になっているってことですね。
はい、
ただ DV と虐待っていうと国の管轄が違うんですよね。
あ、そうなんですかね。
確か虐待は厚労省で、 DV は文科省でしょ
う。あ、そう。
文科省。
逆か。
あ、そうですよ。子供だから。
DV が厚労省で、虐待が文科省。
これちょっと問題がありますよね。一つにならないと。
そうですよね。
なんかね、でも窓口が違う。
窓口が違う。でもあれですもん、DV 受けてるお母さんと虐待を受けてる子供が感覚が違うと。
それ本当は一緒にしないとまずいでしょう、うん、常識的に考えて、そういう国のあり方は問題がありますよね。
そうですね。
でもこれちょっとしばらく増えそうですよ、まだ、
はい、
うん、どうするか。
そうですよ、
うん、
守るっていうね。
そう、家庭がそのいわゆる子供たちが元気にすくすくと育つ安全基地じゃないわけですもんね。
そうですね。
そうですよね。
日本自体がそういう方向にちょっと動いてるってことでしょ。これも何とかしないと。
そうです、
再生しないと。
全然ね。
そうですね、
うん、
はい、
ちょっとそこ気になってますね。
そうですね。
まあ、だからあちこちでこんな話をしながら今活動してはいるんですけどもね、
はい、
うん、
いろんなところ、
まあ、社会の矛盾が弱いところにどんどん出てきたんですよ、
弱い部分に。
表の顔と裏の顔が違う人も結構増えてるでしょ。
あ、そう、
表と裏。
確かに、
まあ、裏があること間違いないんだけどね、人間だから、
うん、その裏が裏すぎてみたいな。
そう、裏というか闇というか、
うん、
人間の心の奥の闇がなんか出てるという気がしますよね。
その人自身だけじゃない
じゃなくて、
うん、
そこもなんかちょっと NSP としてもなんとかしていきたいですよね。
そうですね、
と思うんですけどね。
そうですね、
そうですね、
うん、というところで、
はい、
はい、
では、
はい、
はい、
では、三上です、
はい、
ね、ちょっと私は話題変わりましてですね、
はい、
前2月にお話しした時にもちょっと、その公園の中でね、
はい、
スライドもご覧いただきましたが、水戸にあのコーワーキングスペースとかシェアオフィスの M ワークっていうのをみんなで作ったんですが、はい、でね、先日国の人が視察に来たんですよね。で、視察に来た人が最初ね、話をしててちょっとずれた感じだったんですよね、うん、そしたらね、テレワークの担当の人だったんです、
うん。
でね、コーワーキングスペースって、例えばスタバなんか、スタバなんかで やるよりもこういうちゃんとしたコーワーキングスペースやった方がいいですよっていうんで作ったわけですが、そうするとテレワーク分かる気がするんですよね。でね、でちょっとね、あのだいぶ違う感じなんですよ。
だいぶ違う。
あのね、東京だとね、まあ都内だと自分の家から都心のオフィスまで行くのも大変だから、
うん、
自分のところの最寄りの駅の近くに、コワーキングスペースがあって、うん、そこで行かなくても仕事できると、まあ、自宅でもいいんですけどね、でそういうコワーキングスペース、だからテレワークとくっついてるんですよ、
うん、
でもね、僕らのあのコワーキングスペースのイメージはテレワークじゃなくて環境を変えたいんですよ、
うん、
だからその郊外、例えばうちの会社は町づくりの会社で郊外にあるけど、うん、町づくりのことをやるんだったら街中でいろいろディスカッションするっていうのはすごく意味があるんですよね、
うん、
だからじゃあ今日その何人かのチームでね、あの街中で議論に行くと、うん、そういう時に使うとか、
うん、
あるいは街中じゃなくてももうちょっと自然の多いところにそういうディスカッションできる場所があったりすれば、うん、そこで今日はちょっと一日、議論しようとかっていう、そういう使い方ですね。でだいぶ違うなって思ってですね、でなんかあの結構国の人テレワーク好きなのかな、働き方改革の講演会って言って行くといつもテレワークの話してるんですよ、
うん、
いやテレワークじゃなくてみんなが集まってる会社の環境がどう変わるかが問題なんで、そんな出てこないでいいんだったら楽だよと思うんですけどね、そうはいかないからどうするんだって話をしてるんですけど、まあ、テレワークになっちゃうからですよ。でね、その M ワークで、あの M ワーク若いあの20何歳のが運営してるんですけど、そのコーワーキングスペースね、そこでね面白いことをやろうとしてるんですよ。でそれは実際に東京でも結構あるんですよって言ってたけど、フェイスブックでもうすでに仲間ができている、ネットワークがグループができちゃってる。でその人たち、それバーチャルなネットワークとそのコーワーキングスペースのリアルな場がこう連動する仕組みなんですよね。でそれ、
うん、
それある あ、なんかそういうのあるらしいんだけどね、そあるっていうかそういうことやってるし、グループってあるようなんだけど、それがやっぱりね、いろいろ面白い効果を生むらしいんですよね。でそれを水戸でやりたいって言って、もうその具体的にそういう、あのもうモデル的に始めようっていうで、ちょうどいいチームもあって、でその連中との競技なんかしてですね、まあ、4月から本格的に始めるなんて言ってますね。やっぱり、うん、よくそのもう今後は会社なんかいりませんよなんて、顔つき合わせて打ち合わせするのは意味がありませんなんて言ってる人いるけど、うん、それはあなたの仕事はそうかもしれないけど、うん、ね、
電話、ね、だけで済みやろ、
ね、だったらその、その首脳会談なんてやりやすいことになっちゃうしね、会うことの意味ってあるわけでね、でそれ以外のところを補う意味で の、 そのバーチャルな関係ってあるかもしれませんけどね、うんうん、
なんかその今よく流行ってる丸の内からウィーワークっていう、
ある
ウィーワーク、
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 私たちは
ウィーワー
ク、ウィーワークっていうのなんですけど、まあそれは何ていうんですかね、あの要はそこに入ってる人たち同士でのやっぱ仕事とかを一緒にやったり、そのコミュニティを
こ
う連携してやろうみたいな感じで、まあ世界中で流行ってるっていうか、ただ
連携するコミュニティ、コミュニティ、
コワーキングスペースでもあるんですけど、うん、私はこうやってる、あなたはこうやってるって、一応その中で、
その中で仕事をこう、
そうですね、コミュニティをこう作るようにしてて、まあそうやって他の今までの、うん、その日本でも他のそういうコワーキングじゃないところでこうなんか仕事をするみたいな、そういうのもあったかもしれないですけど、うん、今そういうのがなんかやってるんですよね。でただああやってやっぱり丸の内あったりとか。大都市系にやっぱ多いんですよ、うん、やっぱそういう例えば水戸とか東海もそうですけど、うん、それ地方に行くと、うん、それ全然ないし、どっちかってそのウィーワークに集まる人たちのどっちかって何ですか、そのベンチャー気質が多いから、うん、そのそういうところで組もうみたいな感じが多いんですよね、うんうん、逆にその地域のために何か一緒にやるのに仲間探してみたいな風にはあんまりこう向いてないから、逆になんかそういうのを、うん、
地方の
そこにコワーキング集っている人たちのなんかこうコミュニケーションできるようなあれば、
でそのウィーワークっていうのはそのネット上のつながりとリアルなのと両方持ってるの、
リアル、
基本リアルでその場所があるからそこに行くじゃないですか、うん、はい、でそこにどういう人が多分あの入ってるかみたいなのを共有して、なんか仕事こういうのを探してるな、探してるみたいな、
それコワーキングスペースが客を集める仕組みとして
あるんですよね、
そこの場が行けば何か掲示されていて、
とかそのネットの、
うん、そういうネットワークのやりますとか、ね、
ただすごい高いです、
ね、結構そうそう、でもそのウィーウォークの、 あのニューヨークの方が最近いわゆる託児所のもうちょっと何かそのそこに入ってる人の子供たちをそこの近くの場所にまたそこで子供同士の集まりをしてるっていうのが流行って、そこのなんかインテその中のそれこそ水戸で女神奈々ちが M ウォークがやってるのと市がやってるので全然違うよってこの間写真してやってくれたじゃないですか、それのような感じでその民間でその子供たちのためにどんな環境がいいのかっていうのをみんなで考えて作り上げたものだから、ただの箱があるわけじゃなくてっていうの結構出てましたけど、
そういうのかな、水戸とかやる、いろんな地域にある
から、そう8月にあのそれがうまく順調に軌道に乗っていればそんな話もできるかなと思ってるんですけどね、まだ、ね、
はい、
以上です、
ありがとうございます。では山中理事、先月からの報告、
はい、ちょっと先月僕ここで、ね、あの舞台を出ますという話です。ちょうど1週間ぐらい前かなに終わりまして、本番が1週間近くありまして、まあすごい大変でした。で一応僕のなんかダブルキャストだったら1日1回とかだったんですけど、まあなんか初めての団体で初めてこう稽古とかの雰囲気とかもやっぱその中ちょっと面白いなと思って、やっぱこう一つのチームでやるじゃないですか、でそのなんかリーダーシップ的な観点とかそういうなんかそういう意味でもなんかちょっとそういうふうに意識していろいろ見てたんですけど、ちょっとなんかそういう意味ではすごい学びになりましたというか、
特に女性の中で、
あ、そうですね、
だと多分違いますもんね、女性も
みんな女性なん
だ、あ、そうそう、キャストのその源氏物語の話であの、ね、お聞きになってる方は僕だけが男性の役で男性一人みたいな感じで、女性が
男性役はあのね
あ、そうですね、女性が男性役をやってるって、ね、あと姫君は皆さん女性でって感じだったんで、僕男一緒だったので結構女性の世界ってすごいなって。
もう光源氏やってた人がリーダーでしょ。
あ、そうです、ね、はい。なんでその稽古のあれもなんかすごいドロドロ感がすごい満載で、
ドロドロ感
でもさ、山中さんがいるのさ、多分あれですよ、まだ抑えてると思います。あ、やっぱ男性が一人いるのと
そうい
ないのって多分違う。
そう、激しくなる。
それがその場で激しくなるのと陰で激しくなるの
と、まだ激し
くなると、なんかそれなんていうか、こうみんなで感動して泣いてるんですよ、稽古途中とかで、
うんうん、あ、稽古の途中、
途中とかでその演出家の言ってることとか、結構たまに厳しいこと言うじゃないですか、ゴンでガーって言いながらも、なんか私はみんなのためを思ってこう一緒に頑張ろうみたいな感じで、わーみたいな、女性は
感動、男の
感覚だとあんまそういうのないじゃないですか、ね、泣いてるんですけど、そういうのどんどん結束が強くなっていくのをこう見てると、やっぱこうなんか男性と女性だけのこう違いみたいな結構あるな。僕はそういうの初めてだった
いい勉強
で、いい勉強になりました、はい、
あ、なるほど、
そこにどう馴染むかみたいなね。
ちょっと違う、はい、この間今あの、よく売れてる本で、妻の取説、それのね、それの概要を、
妻の取説
あの書いた女性がね、書いた人も出て、はい、テレビでなんか3つぐらいそのポイント言ってましたよ、
妻の大切さを夫のじゃなくて妻なんです、
きっと、ね、だからそう、とにかくね、男とは違うからダメなんだって、うん、え、そんなこと大事なのって思うけど、でもこんなことなんとなく気になるから質問してみる、男だったら聞いてみたくなるけど、それは絶対アウトとか、
あ、なるほど、
どこで感動するかとかそんなの、このやっぱりこうなんていうんだ、その当日まで黙っててバッとね、驚かせてあげればいいって男は思うんだって、それで1ヶ月前に予告してあげるって、もう1ヶ月間楽しみでちゃんと
そうなる、ああなるほどなるほど、ただのサプライズじゃなくて
こんなのも全然感覚違う、
そうだ、なんだっけ、あのその男はその相談された時に解決策をすぐ言おうとするんだけど、そうそうそう、女性は聞いてほしいだけだったんで、
解決策言うと何を言ったんですよね、
そんなことまで聞いてない、
だからカウンセリングも女性が多いってことですよね、
カウンセリング
聞いてほしいから、うちに来る9割女性ですもんね。
あ、そう、
そう、
あ、その聞いてほしい人が
聞いてほしいんだね。あ、
でも深刻なのは男性なんですか。
そう、うん、やっぱり同じどうしたらいいんですかって解決策をすぐに聞くね。
でも女性は聞いてほしい、
聞いてほしい。
でも男性っぽい女性がいたり、女性っぽい男性もいるじゃないですか、
いるね、
だからそういうのも
まああるでしょうね、そのグラデーションある
でしょう、グラデーションあるでしょうけど、
うん、まあまあそういう、
でも以外のところ、
いやいや、いいお勉強されました
。であとはなんか自分で思ったのは、ちょっと自分のなんていうんですかね、やっぱ一人働き方改革を僕はずっと昔からやってた感じで、
一人働き方改革どんどん
そう、なんか例えば普段はその仕事はやるんだけど、こういう時はあのお芝居やりますみたいな感じで、それをなんとかうまくマネージするみたいな、今までは自分一人でやってきたんで、まあもちろんこの NSP とかもご理解があってやらせてもらってる部分はあると思うんですけど、最近ちょっと自分の仕事の会社の方もちょっと人にお願いしたりとかしているので、その期間で本当にこの2週間だけは僕はもう手伝いませんと、
芝居集中、
もうその本番明けてこっち会議行けないかっていう話をして、まあちょっとやらせてもらったんですけど、そういうことをやると逆に今度逆のパターンが来た時に、あの何ですか、
あ、自分がその逆の、
その例えばお願い仕事して、まあ、あの正社員とかではないので、あの、まあ、ある程度自由にやってるんですけど、どうしてもその日はダメだって言った時に、もうそれは僕は飲むしかないですよね。そのなんか僕は自分の僕はもう自分のわがままで、わがままでやりたいことをやるので、この2週間どうしてもあの開けさせてもらうっていうので、もうお願いしますという感じでやらせてもらってるんで、逆のパターン来た時にはなんとかそれをマネージしないといけないというか、
なるほどなるほど、
いうので逆にそこはなんか今まで自分だけでやってたんですけど、何人か一緒に仕事する人が来て、そのね、サイボーズさんじゃないですけど、こう働き方で自由な働き方をやろうとした時に、自分がやった時は必ず本当誰かの やそういうふうにやりたいって言ったものを実現してあげないともう成立しないなと思って
今度は私がみたいな、
そうそう、じゃないとなんか社長だから好き勝手やってるみたいな感じで思われてやってれば死にしかれないじゃないですかそういうすごいなんかね学びがなんか実際
そ, れのこと、ね、
そうなんですけど割とそういうことやっちゃってる人いるんじゃないかなと思って
声かけをね、
そのお芝居っていうのは仕事に何かプラスになることって
ありますね。あのそれはねやっぱあの世界ってやっぱり本番始まってもな最後まで10回ぐらい公演があるとすると常に改善をする、うん、今日ダメだったとか明日よくしようってやっぱお客さんも違うし、やっぱ自分のなんていうかそのなんか下手な部分見せたくないからみんな頑張るんですよね、うん、そういうなんか精神がすごい尊いなと思って、誰一人としてねなんかこのままでいいやっていう人はあんま見ないんですよ、だから実際見に来てもらうっていうそのリアルな感覚があるから下手なものを見せられないってやっぱ思ってるんで、昨日より今日より明日っていう感じでみんな思ってるっていうのはそこにやっぱねそういう場所に身を置くっていうのがすごい、あやっぱそうだなって、結構同じ仕事を繰り返してたかなってくると割と慣れてきちゃうというか、うん、こうまでいいかなみたいな繰り返しちゃうんですけど、まあうん、そういうことを考えない人たちが普通にいるっていうのはすごい、
いいことです
ね。いいことですね。それはすごくやっぱりやってみるとね、忘れがちだなと思います。やってても。
仕事って本来そういうもんですよね。
そうなんですよね。
本来、そうですよね。
どうすればね、だ例えばその。まあ、例えば稲食品工業さんとかね、なんかこういう SP って言いますけど、そういうああいう形って多分そういう発想たんもないっていうのが未だにすごいなと思いますよね。今そういう発想ないというか、そのなんかここでいいなっていうよりもなんかちゃんと常に自分で考えて自律的に動いている人たちが普通に会社員としているっていう、
それからそのあのお芝居、あなんだあの社長はとか、ね、山中さんはお芝居やってるからあ仕事をこうすごいんだって
相乗効
果、そういうふうにね、そういうふうにしていかないとあのそういうこともできないんだな
役者と役人とね一時かじゃ
なくて、ね、確かにそうですね、
さっき役所の話があったでしょ、うん、役所だと自分なりに新しいことを加えちゃいけないわけでしょ、
そうですね、
それを思うと役所の人辛いなと思うよね、うん、自分なら工夫できないんだろう、うん、そういう工夫が、うん、
また煙たがられちゃう、
余計なことやるなってことでしょ、
あしらわれる、
そういうのなんかこう割とあれってなんか割と自由にやらせてくれるようなこう詩とかないんですかね、
あれでもそれこそ詩は結構あれですよね、
詩は、いやだって法令でこう
市長がすごかったんだね、
やっぱリーダーシップの、
いや法令で縛りあるから限度があります、
そうですよね、
だからそのもう新しい公共の考えでいけばもう行政はサポート役なんですよね、できるのはスタートアップのお金とあるいは規制とかルールを少し緩めてあげる、で民間が動きやすくしてあげるとね、それがずっと中心で最後まで事業をやろうなんてすると、
まあそうですよ
ね、無理なんですよね、偉いなっ
ちゃう、そうですね、あと僕ね、例えば岡山のたまり場とかで地元でやってて思ったのは、ちょっとやっぱりそういう面白いことやってるなって思ってくれると割と市の人とかもなんか協力したいみたいな、だから気持ちとしてなんかあるんでしょうね、なんかでも、ま、自分たちでは何もできないしとか何も ないから日々なんか過ぎていくみたいな感じだったんですけど、
そうやってこう後押ししてあげるってね、協力してくれるっていう、そういう役回りだと思うんだよね、
そういうのをどんどん、まあ、NSP とかでこういう、ね、たまり場とかいろんなところでやってる人たちがこうもっといろいろやっていくと、なんか食いついてくる役所の人とかいて、なんか自分たちではできないけど子供たちとやってもらえば面白いなみたいな風にやると、なんかやりがいもその人たちにとってはもしかしたら生まれる可能性がちょっとあるかなっていうのは、なんとなくそのローカルなところで言うと、
確かに、はい、
思ってますね、なんかそういう風にもできればいいなと思ってます、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、私、ね、私の近況報告は、ブロック J をですね NSP では、してませんけれども、宇治原理事長が別のところでやっているブロック研究会に私も、関わってまして、その一環として1月の末から今朝まで、まだ結果は分かりませんが、 オックスフォード大学の、ブロックチェーンプログラムを、受けておりました。はい、が近況報告になります。
あのネットで受けてたんだね、向こう行ってるわけじゃない、
う
ん、
はい、そうですよね、まさか家に
行って
そうです、
それ
行ってもらえと、はい、あ、そうでしたね、はい、先ほど の山中理事と同じように、あ、ちょっと違いますけど、私もあの個人事業主なもんで、あの NSP と、他の仕事と、個人的にやってる歴史のこととかいろいろありますので、山中理事がお話ししてたように、私もいろんな立場で日々過ごしているのに、このオックスフォード大学で久しぶりに学生の立場を経験しまして、個人的に勉強する、そのオンラインで勉強する部分とグループで勉強している部分もあるので、今回オックスフォードと MIT で悩んだんですけども、オックスフォードに決めた一番の理由はグループワークがあるからそっちの方がいいんじゃないかという藤原理事長との話し合いのもと、オックスフォードを決めたぐらいだったんですけど、実際やってみると直接は会えないんですけど、同じアジア圏の人でも全然違う立場の人たちが多いので、いい経験には、はい、とってもなりました。
いいですね、
はい、よかったです、はい、あのプログラムを受ける最初の時に、きっとサビが取れるよっていう風に藤原理事長から言われて、最初はそうかなと思ってたんですけど、やっぱり
英語のサビ落とし
そうですねになったかなと思うぐらい、はい、ブロックチェーンを学んだことも良かったですし、やっぱその学ぶっていうことをいろいろと経験できたので、はい、良かったと思います。
今度ぜひ皆さんシェアしていただいてね、
はい、日本語で、
はい、日本語で、
はい、やってみたいと思いますので、はい、では最後に藤原理事長から、
はい、はい、ありがとうございます。今年度もですね、これで、終わりで、もう4月ではありますけども、イギリスの EU 離脱のこともよくわからないし、はい、4月になりまして新しい元号が発表されると、はい、もうなんかね、あっという間になんか時代が変わりそうですね。日々過ごしてたら今日から違いますと、はい、いうようなことになってくるんで、なんか時代に置いてけぼり狂ってもかなわないし、もう前へ前へね、はい、いくように、はい、とにかく前へ前へできるように頑張っていきたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんもよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。